京林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在京林製薬は京林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は京林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター長久賀博典さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
久賀先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、認知行動療法についての質問をいただきました。
はい。
私も聞いたことはあるんですけれども、どんな療法だって言われるとちょっと、わからないというのが現状なんですけれども、この質問に対しては、国立精神神経医療研究センターの、認知行動療法センターがあるというのはまずびっくりしたんですけれども、
ありがとうございます。
そこの責任者ある先生にですね、お答えいただくということで、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
認知行動療法、いわゆる非薬物治療の一つ。
はい。
どのぐらいそれって効果があるんだろう。所詮はやっぱり薬じゃないかなというちょっと先入観があったんですけれども。いろんな、医学研究で、この認知行動療法の有効性というのはもう確立されているということで、
はい、
もう先生方にとってはもう本当に日常的な治療の一つということなんでしょうか。
は
い、
そうですね。認知行動療法の特徴としては、精神療法の一つなんですけれども、やはり、効果がどうかっていうこと、それから、あと、安全性に関してなど、科学的に非常に、エビデンスがですね、大量のエビデンスに基づいているっていうのは、特徴かなというふうにして思います。欧米でもかなりですね、大規模な有効性の検証が行われていて、日本でもですね、そういう検証はですね、行われておりまして、2010年からうつ病不安症をはじめとしたですね、診療報酬の中でも保険点数化されているという実情がございます。
精神疾患も先生は今日の うつ病不安症強迫症あるいは統合失調症、幅広いんですけれども、この認知行動療法も結構広い疾患に適用される治療法ということなんでしょうか。
そうですね、おっしゃる通りで、精神疾患も今先生挙げていただいたようなですね、精神疾患もそうですし、それから身体疾患、例えば慢性疼痛だとか、それからIBS と言われているような腸疾患だとか、そういう身体疾患にもですね、効果があるということも言われています。さらに病気ということだけではなくて、そのメンタルヘルスのですね、ヘルスプロモーションという意味でもですね、広く適用されて今いるのではないかなというふうに思います。
今となっては非常に裾野の広い治療法、これの先生、成り立ちっていうんでしょうか、歴史はどうなんでしょうか。
そうですね、もともと認知行動療法のですね、創始者アロンベック先生というですね、アメリカの精神科の医師なんですけれども、ちょうど2021年の11月1日に残念ながら100歳でですね、お亡くなりになられました。で、アロンベック先生が1960年頃からですね、もともとアロンベック先生もですね、精神分析というですね、別な精神療法をですね、専門としていた中からですね、この認知行動療法という治療法を、もともとそれも認知療法というですね、治療法を編み出し、そこから、いろいろですね、検証を繰り返しながら、途中で、行動療法というですね、治療法も組み合わせて認知行動療法になったという背景がございます。
そういう患者さんを見ていて、
はい、
まあ、いわゆる先生、この今日のこの治療法のキーワードは、はい、まさにこの認知と行動ということですけれども、私ちょっと調べたところ、何か、まあ、例えばそのストレスがかかった時に、
はい、
まずそれを認知して、それに対して感情が生まれて、
はい、
それに、体が、まあ、反応する、そして最後に行動という、なんか4つの側面がある中のこの2つの側面に対しての治療法、ちょっとこれ簡単すぎるかもしれない、そういう理解でよろしいんでしょうか。
は
い、
あ、そうですね、それぞれ、まあ、認知、感情、行動、体の反応、そういったものがですね、うん、まあ、それぞれがこう相互にですね結びついて反応が起こっているという、まあ、その中でも認知行動療法っていうのは、まあ、問題解決の妨げとなっているような、まあ、認知、つまりその認知というのはものの考え方だとか受け取り方、うん、あるいは、まあ、感情、行動、まあ、それぞれのものにですね、働きかけるアプローチにはなります。
まあ、例えばうつ病の方っていうのは、何かのこうストレスに対して、何かやっぱその方の、なんていうんですかね、固有のややちょっと悲観的なっていうんでしょうか、
はい、
そういうふうなこう認知考え方というのを、もうなんていうんでしょう、解きほぐすっていうんでしょうか、そういうような治療というふうに考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、やはりその人って何かこうとっさのですね、よくしない出来事に出会うと、まあ、どうしてもこうネガティブに考えてしまう、うん、ということが言われています。で、まずネガティビティバイアスと言ったりしますけれども、うん、ただネガティブに考えること自体が悪いことではなくて、まあ、そうやってこう自分を守ることができますので、うん、まあ、人はこう、まあ、人類が始まった時からですね、まあ、そうやってこう自分自身を守ってきたと。ただそれがやはりそのネガティブに考えすぎちゃって、行き過ぎた考えになってですね、次のステップに進めない、まあ、そういう、まあ、問題を引き起こすようであれば、やはり問題となってきますので、じゃあそこをどうするかと、うん、その上で、まあ、いろんなですね、こう情報を集めて、ちょっと客観的に見てみると、ちょっと自分が思ってた以上に悲観的に考えすぎてたなって、まあ、そういうことをですね、一緒に気づいていくような、まあ、そういう治療法になります。
確かに本人はそうだと思っていても、周りから見るとちょっとあなたはやっぱり考え方やっぱりちょっと極端ですよ、そういうのをこうまず、はい、認識をさせて、それを徐々に徐々にこう戻していく、まあ、そういう意味では先生、はい、そういう治療っていうのはもう一回何か治療を受けたらスパッと世の中変わるっていうよりも、結構プロセスとしたら時間のかかる治療なんでしょうか。
そうですね、まあ、定型的なですね、まあ、認知行動療法は大体1回、まあ、45分から50分を、うん、まあ、16回から20回ぐらいですね、うん、つまり、まあ、1週間に1回やると、まあ、16週から20週ですので、まあ、4ヶ月とかですね、まあ、5ヶ月とかかかる治療ではあります、
うん、これはそういうのを、まあ、患者さんとお話しするのはカウンセラーという方たち、はい、先生方は何でしょうか。
そうですね、まあ、日本の実情としては、まあ、心理師の方が多いと思いますけれども、うん、まあ、必ずしも、まあ、心理師の方だけではなく、まあ、一部の医師、あるいは、まあ、看護師、それからコメディカルのですね、それ以外の医療従事者の方もですね、使ってらっしゃるかと思います。
まあ、基本的には精神科の医師を含めたチームとして、はい、まあ、そういったものを進めていくという、
そうですね、
これは基本的には先生、まあ、はい、国外内でも大体共通した、まあ、治療の、まあ、なんて言うんでしょう、進め方、プロセスということでよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、共通している部分もですね、非常に根本的なところは同じではありますけれども、うん、ただ日本の場合はですね、今診療報酬という意味では、まあ、医師と看護師がですね、認知行動療法に関しては報酬化されているということになります。
そうですか。じゃあやっぱりそういう医師看護師が、そこに、中に入っていかないと、まあ、逆に自費になってしまうかもしれないということなんですね。
そうですね、今の、うん、日本のですね、現状としてはそういうことにはなります、
うん、結構これはもういわゆるその薬物療法とともに、はい、もう一般的な治療として普及しているっていう状況なんでしょうか。
そうですね、普及しているかと言われるとですね、まだまだ普及がですね、足りていないというような状況で、まあ、そういったこともあってですね、今回このようなですね、宣伝させていただける機会は非常に嬉しく思っております。
それこそ、今日の質問はですね、はいはい、そんなに精神科の先生に紹介しなければいけないほどの、うつ病じゃない、軽い抑うつでも、その先生としてはほっとけない、なんかできないか、この認知行動療法、私ができませんかというみたいな質問なんですけれども、
はい、
これどうでしょうか。
そうですね、やはりこの、精神科に紹介するほどでもない軽い抑うつ症状の患者さんに対してということですので、これは例えば息地下のうつと言われるものだったり、あるいは、うつ病の中でもですね、うつ病と診断がついていたとしても、軽いうつだっていうことかと思うんですけれども、もちろん認知行動療法をやる上ではですね、トレーニングをですね受けた上で、しっかりとやるということも一つですが、そうではない場合、例えば今、イギリスだとうつのステップとケアモデルっていうのがございまして、これはナイスというところが出している、有名なガイドラインが非常に参考になるんではないかなというふうにして思います。で、このステップとケアどういったものかというと、ステップ1からこう上にうつのですね、上に上がるほどうつの状態が悪くなって、段階的に介入が進められているんですよね。で、今回のようなその軽い抑うつの方に対しての、心理的サポートっていうのは、介入のこの認知行動療法に関しては、ローインテンシティといって、どれくらい厚みのある介入が必要かっていう、ちょっとこう低い厚みのあるですね、介入が推奨されているんですよね。で、どんなものかっていうと、一つは認知行動療法に基づくセルフヘルプ、セルフケアが一つですね。それからあとコンピューターとかインターネットを用いた認知行動療法、自分でこう毎回やるんではなくて、インターネットコンピューターが支援してくれると。
そうですか。
そういったものが支援されています。
そういう意味では、ご質問の先生が自分で何かできないかっていうのも、あることはあるけれども、コンピューター、あるいは先生相談センターとか、あるいはそういう、患者の会っていうんでしょうか、サポートグループ、そういうところにアクセスして、いろんなこう悩みを共有するというのも一ついい方法じゃないでしょうか。
そうですね、患者さんの会というようなもの、例えば認知行動療法でもですね、病院の方にかかって、集団の認知行動療法というのがあったりします。これ個人ではなくてですね、で皆さんでこう一緒に話し合っていくことでですね、他の人がそのストレスに対してどう対処しているのか、そういったことをですね、他の人こんな風にして対応してるんだ、じゃあ自分もやってみようかなみたいな、そういったことはですね、非常に有効だと言われています。
ますます今後認知行動療法が普及すればいいですね、先生ね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は国立精神神経医療研究センター認知行動療法センター長久賀博則さん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。